はい、実践チェックポイントノートの5ページ目、細分化フェーズです。僕は常に細分化は力だということをお伝えしています。で、この細分化のスキルこそが行動力アップ、一日の自由な時間の創出、快不快の発見など多くの効果を生み出しますので、ぜひ方法を覚えて伝えてください。また別途説明しますが、この細分化の考え方、細分化のさせ方がコンサルタントの強力なスキルであって、クライアントに成果を出してもらうためのキーファクターとなりますので、しっかりと覚えてください。はい、ではまずボキャブラリーパターンの蓄積です。細分化をうまくできるかというのは慣れもありますけれども、細分化を考える際の質問のボキャブラリーパターン、これを覚えれば大丈夫です。その細分化を促すボキャブラリーパターンが以下の4つですね。時間軸、そのトゥードゥの前後、プロセス、 5W1H、 関係者、1枚の付箋の所要時間です。で、時間軸で考えるというのは手順プロセスを考えることです。ちょっとですね、お手元の資料、実践チェックポイントノートの次のページ6ページの下を見ていただけますでしょうか。細分化の例としてホームページを作るというものがありますが、これをですね、細分化すると、コンテンツ作成、デザインを決める、ドメイン名を申請するなどなど、まあありますよね。で、この時にですね、より細分化したいと思う場合は、まず時間軸で並べてみると、プロセスが飛んでいたり、つながるはずのトゥードゥとトゥードゥの間が結構なんか漠然としていて、その間にやるべきことがちょっとなんか理解できてないなっていうことが分かりますので、そこをですね、さらに埋めようとすることでより細分化ができるということです。はい、では戻りまして、次は 5W1H です。つまり、いつ、誰に、何を、どこで、どのように、なぜということですね。この質問をしてみることで細分化が促されることがあります。例えばですね、セミナーを開催するっていうトゥードゥがあるとしますよね。で、これをですね、これどこでやるんですかっていう質問すると、ああ、会場を取らなければならないですねとか、飲み物は持ち込み可能かな、確認しなきゃいけないですねとか、準備するのに何時からその中に会場に入れるのかな、なんてことが浮かんできますので、そのトゥードゥが書き出せるようになるっていう感じなんですね。で、次に関係者です。その仕事は誰とやるのかということですね。書類作成というトゥードゥがあるとしたら、それを作ったら誰かに確認が必要ですかとか、その書類はどこかに送るんですかとか、自分で郵送するんですかということですね。誰か関係者が他にいるならば、依頼するトゥードゥなどができると思い、出ると思います。で、最後にこれが一番わかりやすいんですけれども、1枚の付箋の所要時間です。その書いてあるトゥードゥが120分以上かかるものならば、細分化の対象としましょうという考え方ですね。2時間なんですけれども、その場合はもっと細かくできると思います。コンサルしたり指導する相手にやっていることが、あなたの専門領域であるとか、ある程度分かっていることならば、アドバイスもできると思いますけれども、あなたがあまり詳しくない場合って、相手の質問がベースになりますよね。答えられないので、相手へ聞くっていうことがベースとなります。ですので、上記のパターンを覚えておくと、相手の仕事に詳しくなくても、細分化を促すことができて、相手自身が答えを導いていくことができます。そうするとですね、こちらでアドバイスしてないんですけども、感謝されます。ですので、ぜひぜひ、これはまず自分自身の細分化で、この質問をして、どういう質問をすればいいかなということをですね、練習して上手くなってください。はい、よろしいでしょうか。では次に細分化の効果です。細分化は着手スピード、行動力アップに直結します。やるべきことが小さいので、やり始める前の気をも感がないんですよね。 ヒヨモ感って言ってるんですけど、こうあまり大きいとなんかやる気が起きない、気が重いなっていうのがあると思うんですが、小さいとそれがあまりないんですね。すぐに着手できると思います。で、仕事が終わるのが早くなる、着手スピードが速くなるということは、仕事と仕事の間が短くなりますので、無駄な時間がなくなりますので、結果的に仕事が終わるのが早くなります。そう、実は仕事と仕事の間ですね、トゥードゥとトゥードゥの間の時間が無駄に長いので、ここを減らすことで残業時間も減るという効果が簡単に出てきます。で、ゴールまでのイメージ、仕事力アップ、ゴールまでの全ての手順が細分化されて明確になります。で、仕事ができるできないっていうのは、何をやるか分かっているか分かっていないかということにも影響されますので、これは仕事力アップにもなります。で、やることの不明確な箇所の発見ですね、細分化することで分かってないところが分かりますと。で、手順書マニュアルにもなります。細分化は手順になっていますので、そのまま手順書マニュアルが作れるということですね。快不快の物差し、快とか不快って、細かいところにありますので、細分化をすればするほど、ああここが自分の快なんだということが、分かるときがありますと。で、次に隙間時間ですね。細分化されて所有時間、そのトゥードゥを実行する時間が1分2分とかになると、隙間時間でそのトゥードゥをやってしまうってことができるんですね。で、これも仕事力スピード、仕事スピードがアップするという形になります。はい、仕事の並行処理ですね。これは例えば A、B、C の3つの仕事を同時並行でやっているような場合ですね。 A をやっていて、誰かの回答を待ちながら、B をやって、その間に C をやってというようなことが、忙しい時は往々にしてあると思います。でも、これ細分化されて手順が明確になっていれば、いくら並行に処理していても、すぐに次のやることが分かりますので、悩むことはなくなるんですね。例えばですね、A1、A2、A3、A4、A5 っていう、順番に細分化された付箋がありますと。で、B1、B2、B3 という付箋がありますと。で、C も C1、C2、C3、C4 という付箋があって、これが全部今日やることだったとしてもですね、A1 やって、A2 やって、次 B1 やって、C1 やって、B2、A3、C2 というふうに、もうバラバラにやったとしても、今自分が何をやっているのかとか、次に何をしなければならないのかっていうことがあまり混乱なく進めることができるんですね。もう目の前に付箋がありますので、それをできるものから順番にこなしていくっていう感じができます。で、次に、達成感ですね。小さいトゥードゥほど失敗する可能性は低くなりますので、達成できますよね。で、そして細分化されて枚数も多いので、多くの達成、スモールサクセスが積み重なって達成感を得られます。で、次、白水の数ですね。付箋1枚1枚、1枚が、白水1滴1滴ですよと言っていますので、細分化されて枚数が多くなるということは、白水の数も多くなるということです。で、最後のスケジュールが組みやすい、納期が見えやすい。これはゴールまでのイメージと同じようなところですけれども、手順が明確になっていますので、スケジュールが組みやすくなりますということです。で、以上、効果ですが、もしですね、他にこんな効果があると思いますよっていうものがあれば、ぜひ教えてください。はい、次に FAQ です。細分化前の大きな付箋と細分化後の重なった付箋というのは、大きなトゥードゥを細分化したら、もともとの大きなトゥードゥはいらなくなると思うけどどうするのっていう質問ですね。これは2つ考え方があります。例えば細分化前の付箋をラージ A、 細分化後の付箋はスモール A の1、スモール A の2、スモール A の3とします。1つ目の考え方は、重なっているので不要だよねということで捨てて構いませんということです。あれ、グランドルールに付箋は捨てないって書いてあったけど捨てていいのっていうふうに思うかもしれませんが、頭から出たものは捨てないっていうことなんですね。で、ここで最初に頭から出たラージ A は スモール A の1からスモール A の3というものに変わっただけですので、ラージ A の付箋を捨てても頭から出たものを捨てていることになりませんので、まあ、大丈夫ですと。そしてもう一つの考え方は、細分化したものの中の最後の時間軸にある付箋、まあ、ここではスモール A の3ですが、これが終わればラージ A の付箋も終わったことになりますよね。ですのでラージ A の付箋はスモール A の3の付箋と一緒に動かすという方法です。一緒に仕分けをされて、一緒にサクセスシートに貼られるというわけです。ちなみに僕は後者の方法ですね。ラージ A は捨てません。なぜならば、僕はサクセスシートに付箋を貼るのがものすごい快なんですね。基本概念に戻って考えていただきたいんですけれども、黒水から白水の話です。僕はもともと黒水人間ですので、白水にするっていうことを最優先にします。ですので、まあ、そのラージ A の付箋は白水の元となりますので取っておくっていうことと、そのラージ A のトゥードゥが大きければ大きいほど終わった時の達成感も大きいですので、まあ、必ず取っておきます。次の細分化のサイズ、これは、まあ、どのぐらいまで細かくすればいいですか、どのぐらいまでで細かくしてもいいですかという質問ですね。でこれも基本概念に戻って考えていただきたいのですが、まあ、白水の話に関連してきます。付箋1枚1枚が白水1滴1滴ですので、付箋が多ければ多いほど白水にビーカーに白水が溜まりますと。でその考えでいくと、まあ、答えはいくらでも細かくしてもいいですよということですね。で、まあ、極端な例で言うと、パソコンで、デスクトップ上のファイルを一つ削除するっていうトゥードゥがあったとしますよね。でこれ細分化しようとすると、マウスを持つ、マウスカーソルをファイルに合わせる、右クリックを押す、削除を選択する、ハイを押すというように細かくできますよね。ここまで細かくしてもいいですよっていうことですね。まあこれは極端な例ですので、現実問題ここまで書き出す人はいませんけど、ここまでやってもいいですよっていうことなんですね。でその理由が、まあ、先ほどの基本概念ということです。あともう一個別の見方をすると、得意なことって細分化しなくてもできてしまいますよね。ところが苦手なことって大きなままだとなかなかできませんよね。なかなかできないので、苦手なことほど細かく細かくしましょうよと。で自分は細かいかなって思うぐらいまで、まあ、細かくしてみると、苦手なことでも行動のハードルが低くなってできるようになると思いますよと、まあ、こんな感じでアドバイスしてあげるといいです。最後は細分化できないという相談です。でこれはゴールまでのプロセスが見えていない、まあ、仕事ができない、仕事が理解できていないということなんですけれども、これは最初に説明した細分化のボキャブラリーパターンを使ってあげて、細分化を促してあげてみてください。そうするとですね、案外早く細分化できるようになります。はい。で、次の6ページは細分化をするためのフォローの質問ですね。まあこれを書いてありますので、別途ご覧になってください。はい、いかがでしたでしょうか。細分化は力だと言ってますけれども、これも練習が必要です。でまず自分で練習したら、すぐにですね、あなたの教えたい人に対して実践してみることをお勧めします。で相手に指導をして細分化を促せるようになりますと、まあ、それは自分自身に対してももっとうまくできるようになっているということですので、積極的に指導してみてください。以上で細分化フェーズを終わります。